新しい命と題して宍戸俊介先生にメッセージを伺います。
ただいまヨハネの黙示録の22章1節から5節までをご一緒にお聞きしました。このヨハネの黙示録の4章以来、この黙示録を記したヨハネは数々の幻を示されてきました。そして今日私たちが聞いているこのところで一番最後にして最大の幻を示されています。でそれはヨハネが生きている、そしてまた私たちが生きているこの世界の歴史が一番終わりまで歩み終えられた後、すべてが完成された後にやってくる新しい世界の幻です。でヨハネがここで示されているのは、この世界がすべて過ぎ去った先の幻ですから、これを今いる人間の言葉で言い表すというのは実は最初から無理ができないことです。私たちはどうしたって時間の流れの中、あるいはこの世界の空間の広がりの中でしか物事を考えられませんし、イメージをできませんから、それらのものがすべて過ぎ去り完成をされた後のことなんていうのは、これは的確に言い表す言葉なんていうのは最初から持っていないわけです。ですからヨハネがここで言い表そうとしている事柄、これ言い表すというのは実は無理なことです。不可能なことですけれども、しかしヨハネはこれは不可能だからといって黙り込みはしないんです。何とかして自分に示された幻の何分の1でも何十分の1でもいいから今自分に示されたことを示したい、そう願っています。で私たちはこのヨハネが最後に示されている幻を3回に分けて聞いてきました。今晩はその3回目ですので、いよいよヨハネが示された幻について聞くのは一番最後というふうになります。ヨハネは自分に示された事柄をどういうふうに語るんでしょうか。これまでのところではヨハネは、歴史の果てに訪れてくる新しい世界が来るんだということを語っていました。そしてその新しい世界の中心に聖なる都エルサレム、新しい教会の群れが建てられている、そういうことも語っていました。そして今日のところで最後に語っているのは新しい命がここにあるということです。そしてここの言葉は大変簡略に手短に語られています。手短ではあるんですけれど、しかし実はこの22章の言葉というのはちょっと聞いただけで、あの創世記の最初に述べられていたエデンの園、楽園を思い出すように語られているということはよくわかります。しかも単純にそのエデンの園の光景がなぞられているのではありません。すべてが終わりまで歩み終えられ完成された、でそういうものはいつでも最初のものを乗り越えるようなところがあります。ヨハネはここで一つの輝く命の水の川を見せられています。実は創世記の最初のところにもエデンの園から一筋の川が流れ出して、それが4つに枝分かれして、それぞれが大河となってこの世界を潤しているんだという様子が語られていました。創世記にそういう川があったって書いてあるんですけれど、ここではそれ以上にとうとうと流れる川のことが語られています。22章の1節をもう一度繰り返してお聞きいたします。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。水晶のようにキラキラと輝く命の水の川、これはただ見た目が美しいだけではありません。この水は人々を癒す水です。でかつて主イエスがこの川の流れについて教えてくださったことがあります。ヨハネによる福音書の7章の37節から38節にかけて こんなふうに語られています。私の聖書では179ページです。179ページ、ヨハネによる福音書7章の37節38節、下の段の真ん中ぐらいですが、ここをお聞きいたします。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた川が水となって流れ出るようになる。一本の川が、その人の中から流れ出るようになる。そしてこのイエス様の言葉を受けて、ここさらにこう続いているんです。ヨハネによる福音書の7章の39節ですが、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ霊栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。ヨハネが天から下ってきた聖なる都エルサレムの中心に見た命の川の流れ、それは別に言えば聖霊の流れに他なりません。それは主イエスの十字架によってあがなわれ、罪を許された人々を潤し満たし、そして永遠の命を送り続けます。聖霊が注がれるそのところでは、もはや決して満たされることのない飢え渇きや癒されることのない欲望は影を潜めます。聖霊が私たちの上に注がれる、その時には一切の憧れと希望が満たされていくことになります。でヨハネはこの川の流れをたどっていって、こんなふうに語っています。黙示録に戻りますが、22章の2節のところです。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてこの木の葉は諸国の民の病を治す。都の大通りっていう言葉については、先週の早朝礼拝で前の箇所を読んだときに申し上げました。この大通りっていうのは人の交わりを表しています。町の中で人々はそれぞれの家から往来に出てです、大通りで、そこで交わりを持ってみんなで一緒に生活をしていく、そういう場所です。川が都の大通りの中央を流れている、それは人々の交わりの上に聖霊が豊かに注がれ、そしてその交わりを潤し、一人一人を癒し、本当に生かす、そういうイメージがここに語られているわけです。すべての歴史が完成をされる。今私たちの人間の交わりというのは、時には残念な結果を迎えるような行き違いであったり、破れた交わりというのがないわけではありません。けれどもすべての歴史が歩み終えられ、そして私たちはしょっちゅうしょっちゅう過ちを繰り返しながらこの歴史を歩んでいますけれども、そのすべてが歩み終えられた果てには、私たち人間の交わりも今とは変えられていくんだってここに言われてるんです。今はどうしても私たちは自分中心に物事を考えてしまい、そしてそのために、険しくなって、まるでハリネズミが交わってるみたいにです、お互いに近づきたいと思いながら近づくと自分の針で相手を刺してしまうような、そんなところがあります。しかしそういう険しさが癒されて、精霊の働きに潤されて、本当に温かでみずみずしい交わりが生まれるようになります。でこの精霊の流れに潤されている、その往来の両側に、両岸に命の木が生えていたというふうにここには述べられています。でこの命の木のこと、これも創世記の2章の9節に出てきていました。創世記の2章にです、神様がエデンの園を作った時に、園の中央に2本の木をお作りになったんだというふうに 書かれていたんです。一本は善悪を知る知識の実、それからもう一つは永遠の命の木です。アダムとエバは神様が決して食べてはいけないよというふうにおっしゃった善悪の知識の木から取って食べてしまいます。神様がこれは食べない方がいいとおっしゃっているのに、その御言葉に聞こうとしないで、自分たちが神のように考え行動したい、そういう欲望を収めることができなくて、あれを食べてみようと食べてしまうわけです。そして堕落した結果どうなるか、あの命の木からも食べてしまうとずっと生きることになるから、あの命の木から遠ざけようということになって、アダムとエバは命の木から遠ざけられてしまうということが起こります。創世記2章の9節、そして3章の23節と24節をお聞きいたします。旧約聖書の2ページ、そして5ページです。まず創世記の2章9節です。主なる神は見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。そういう2本の木があったわけです。そして次は5ページですけれども、3章の23節24節をお聞きいたします。ごめんなさい、22節から24節までお読みします。こんなふうに神様おっしゃいます。主なる神は言われた。人は我々の一人のように善悪を知るものとなった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムときらめく炎の剣に置かれた。命の木に至る道には、天使ケルビムがギラギラときらめく抜き身の剣を持って立ちふさがって、この時以来誰も人間が近づけないように守っていたんです。で、この一番最初の人間であるアダムとエバが失敗を犯した時以来、誰も命の木のもとに近づくことができなかったはずです。もちろんその木の実を取って食べるなんてことはできなかったんです。ところが今ヨハネが示されている幻、この地上の人間の歴史が全て歩み終えられたその果てのところでは、命の木に近づくことが許されます。ヨハネはこの木に近づいてしげしげとこの木を観察して、またそこから取って食べることさえできるようにされています。ヨハネが注意深く観察した結果です。一本の木、一種類の木だと思っていた命の木には12種類の実が実っているということに気づかされるんです。この木には無数の実がなっているんですけれど、毎月毎月違う種類の実がなる。そしてそれが諸国の民を養うというふうになっています。で、これは単に木の実をおいしく食べられるというだけではなくて、そこではもはや枯れたり死んだりすることもなくなるんです。この木の葉っぱそのものが諸国民を癒す不思議な力を持っていたというふうにここに言われています。その木の葉は諸国の民の病を治すというふうに言われている通りです。で、地上で私たちの命を脅かすもの、あるいは私たちのそれぞれの人生を蝕むもの、ここでは一言でそれが呪われるものという言い方がされていますけれども、私たちが飢えたり乾いたり不安にとらわれたり恐れたり憂いたり苦労したり病んだり、あるいは死んでしまう、そういった類の私たちが通常人間の人生につきものだと思っている、そういうもの、そして私たちがそれはつきものだと思って諦めている一切のことが最後に乗り越えられるようになる。ここにそう言われるんです。3節のところです。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。 もはや呪われているものは何一つない、そうここに言われているんです。この世界の歴史がすべて歩み終えた、その先には私たちの命が変えられます。それはちょっとびっくりするようなことなんですけれども、呪われたところの一切ない誠の命です。アダムとエバが神様の御言葉に聞き従わないで、自分勝手に食べてはいけないと言われて木を食べてしまった結果、人間の命は呪われるようになりました。私たちはその呪われている命を本当の命だと思いながら日々生活をしているわけです。私たちの命ってそうだろうと思うんですね。命があるんだから死があるって当たり前に思っているだろうと思います。あるいは生きている中でも、生きているんだからいろいろな悲しみや痛みを感じるんだ、飢えたり乾いたり、あるいは辛さを経験したり破れたり、そういうのは本当に私たちの生きている表れなんだ、私たちは思ってしまいます。それは何でかというと、私たちの命がそういうものに蝕まれるようなものとして存在しているからです。でも実は命っていうのはもともとはそういうものじゃなく、神様が作っておられるらしいんです。神様は考えてみたら、私たちに死の苦しみを味わわせたり、悲しみや痛みや、あるいは嘆きをもたらすために命を作りになってるんじゃないんです。それだったら私たちの命っていうのは何だか神様にもてあそばれているようなものになってしまいます。神様は私たちを悲しませるため、嘆かせるため、痛みを感じさせるため、そういうものに覆おうとして命を作りになったんじゃありません。むしろ神様が私たちに与えてくださる命というのは、神様がお作りになったこの世界がなんて素晴らしいんだろうか、本当に私は生まれてきて嬉しい、この世界は素敵だ、みんなで一緒にこの世界を楽しみながら本当に喜んで生きる、その目的のために命は作られているんです。だから私たちは子どもたちにも、この世界ってのは決して絶望するためにあるもんじゃないんだって教えるんです。君たちはなぜ生まれてきたのか、それは本当にこの命を喜んで楽しんで、みんなで一緒に生きていくためにこの命を生きていいんだということを子どもたちに教えます。ところが私たちが経験している命というのは、その本来の姿から離れてしまっているもんですから、大人になっていくうちに、いつの間にか私たちはですね、命にはいろいろな影や欠けやシミや傷があるもんなんだと、いつの間にか思い込みながら暮らしていて、それが命だと思っているわけです。でも実は神様はそういうふうに惨めな辛い気持ちにしようとして私たちを作りになったのではないようなんです。私たちが生まれさせられ、作られ、生かされている、そのことを感謝して、神様のお作りになったこの世界を称えるように私たちは作られています。ですからヨハネがこの来たるべき新しい都での生活、新しい命を生きる生活の中でどういう人間の姿を見たかというと、盛んに神様を礼拝し、神様を称える生徒たちの姿が、完成された命の姿なのだというふうにここに語られるわけです。呪われるものは何一つないと、その先です。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。ヨハネはこの最後の幻の中で、世界がすっかり完成された末に訪れる新しい世界と新しい教会、天のエルサレムの幻を示されました。そしてそこに生きる人間の命、新しい命の様子というのは、実は言ってみると同心円を形作っているところがあるんです。すべての中心には神様と子羊が贖われた者たちと共にいるという、ただその一つのことがあります。神様が私たちと一緒に歩んでくださる、その時には本当に私たちは神様に信頼して安心して安らかに生活をすることができる。神様とその子羊が民の一人一人と一緒に歩んでくださる、そこで何が起こるか、しもべたちが神様を礼拝して、その御業を親しく仰ぎ見る、そして本当に喜んで賛美をする、そういうことが起こり、そしてしもべ一人一人の額には神様の名が記される、この人は私のものだというふうに 神様の名が私たちの額に記されるところが起こるのだ。ここにそう言われているわけです。命の源であり作り主である、その方の御顔を親しく仰ぎ見ながら、そしてこの私はまさにこの神様のものなのだ、そのこと確かに印をつけられて、そして本当に頼もしく神様を身近に覚え、この神様がこの世界を作ってくださり私を生かしてくださるんだから私には何にも乏しいことがない、本当に感謝だ、本当に嬉しい、そう思いながら生きる生活が、実は全ての歴史が完成された果てには人間の命になるのだというふうにここに語られています。で、先週も少し考えましたけれども、同じことが繰り返されていますけれども、礼拝をお受けになる神様と子羊の光がこの新しくされた人たちを常に照らしているので、他の光源は一切必要ないのだというふうに語られています。主なる神様ご自身が私たち人間を巡り照らしてくださる、本当に慈しみ深く温かく柔らかく私たちを照らし、行き届いた配慮のもとに持ち運んでくださいます。五節にこんなふうに語られます。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない、神である主がしもべたちを照らし、彼らはよよ限りなく統治するからである。唯一の永遠の礼拝が捧げられる、それが私たちのこの地上の歴史がすべて歩み終えられた果ての姿だ。そしてそこでは新しい命を生かされている人間の間から繰り返し繰り返し絶え間なく賛美の声が湧き上がるんです。聖霊を絶え間なく注がれて、聖霊に励まされ慰められ勇気を与えられた私たちは、本当に神様に作られているこの命は素晴らしい、この世界は素晴らしい、そういうふうに感謝し喜んで生きる生活に向かって今この地上の生活を持ち運ばれているのだ。ヨハネは一番最後の幻でそんなふうに示されました。ヨハネが見た幻の中でしもべとされている人たちは、一人一人が神様の皆をその額に刻みつけられて、そして本当にこの私は神様のものです、嬉しいですと言いながら賛美をしています。今晩私たちはここでまだ地上の歴史の中を生きてますから、すべてがすっかり歩みを得られた果ての本当に輝かしい、水晶のような流れに潤された世界の中に生きているわけではありませんけれども、しかし私たちの世界というのはやがてはそういうふうなことへと持ち運ばれているのだというヨハネの言葉を私たちは心に覚えたいと思うんです。今はまだこの世界の歴史がすべて過ぎ去っているわけではないので、私たちは時折傷ついたり悲しんだり暗い思いにとらわれてしまう時があります。でもそのような時にもこの歴史というのは本当に悲しみの中にどこへ行くのか分からず沈んでいくのではない、そうじゃなくて本当に完成された時に向かって私たちは持ち運ばれていくし、そのために私たちの命は今日与えられている、私たちはそれを知る者としてこの地上を生きる者とされているし、この地上にある間私たちはそういう天の世界への憧れ、全てが完成されたその永遠の世界の憧れを持って生きていいのだと語られていることを覚えたいと思います。今この夜の時にやがて神様が朝を備えてくださる、そして神様が全てとなってくださる、その朝を仰いで私たちはこの地上で賛美を捧げ、そして神様が私たちと共にいてくださるのだ、そのことを繰り返し教えられ力をいただきながらこの世界で今日生きていく、その務めに向かっていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは迫害をされ本当に苦しい辛い状況の中にあったヨハネに向かって数々の幻を示してくださり、一番終わりに新しくされた命がどのようなものであるかをお示しくださいました。私たちが普段知っている命をはるかに超えた輝かしく慰めに満ち、また本当に明るいそのような将来の世界がそこにあるのだということを聞かせ、ヨハネを励まし、そしてこの幻を 覚え、またそれを民に伝えるようにヨハネに委ねてくださったことを感謝いたします。ヨハネがあなたの語りかけを聞いて、そしてそのことを何とか人間の言葉に移そうとして努力をしてくれて、私たちも今晩ヨハネに示された幻の一端を聖書から聞かされています。どうか私たちもこの地上にあって、あなたが本当に深く愛し、また配慮を持って持ち運んでくださっている中に生かされていることを知ること、知るものとされ、してください。そして私たちが本当にあなたによって支えられ生かされているこの命を感謝して、あなたに信頼をして生きる、そのことを口でも言い表し、そしてあなたの民として額に印をつけられて歩んでいくことができますように導いてください。あなたはこの世界を滅ぼさないように、次々と新しい命をこの世界に誕生させ、そして新しく生まれてきた幼い魂のために先に生まれたものがお世話をし、そしてみんなで共に次から次へと代を重ねながら生きていくように務めを与えてくださいます。どうか私たちの教会もこの信仰を次の若い世代に手渡しながら、あなたから与えられている務めを終わりの時まで精一杯この地上にあって果たしていくことができますように、あなたが導いてくださいますようお願いをいたします。どうかあなたが招いてくださっているすべての方々があなたの呼びかけを聞き、そして主を信じる、そのことを言い表し、新しくされたものとして歩んでいくことができますように、あなたが道を開いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。